LINE 書を改札にタッチしまくるやばい人になってしまいました。右からチーする。イエーイ。実はです。
いつやっちゃったの？
もう
つい最近。
最近。昨日。
最近だね。ホットミギチーだね。
うちの会社って、
うん。
入り口のところに、ピッてする改札みたいのがあって、
はいはいはい。
まあ、バーがあるゲートがあるのよ。
うんうん。
帰りもそれをタッチするのね。
う
結構疲れててさ、タッチして、
ん。
そのまま地下鉄に 駅直結だからすぐ地下鉄の改札があるわけ。
うん。すごい、いいね。
そう、だからまだこう、首から下げてた社員証を特に
うん。
回ずに、ブラブラさせながら行ったわけよ。
はいはいはい。
それでピッてやってさ、あ
う
れ？と思ってさ。
ん。
で、スマホ見てさ、俺残高あるのって言って、
うん。うん。
社員証やってさ。
一回スマホ見てんのおもろ。
すごい頭おかしい人みたいです。あれ？とかって言って。
残高確認してるってのがいいですね。
恥ずかしかったです。
気づけないんだね。うん。でもなんか、あるよね。そういうの。スイカ。まあ今、私携帯でやってるからだけど、昔、スイカのカードを使ってた時に、家のドアにタッチしたりしたこともあったし
い
ね。
や、全然あるよね。その物理カード時代は結構僕ひどかったわ。
うん。やるよね。
なんかあと学生証とかね。学生証も、なんか
ああ、
こうピッて、結構学校の至るところにピッてするんだけど、その帰りとかに駅で学生証をバチバチその追加のところに打ち付ける結構やばい人に。
経験済みなんだね、もうね。
でも多分もう今後の時代の人には理解してもらえないんだろうな。その物理で変わったりする
あ
とだんだんなくなっていく気がする。
そうだね。確かにね。
なんか友達と話してたら、うちは
うん。
顔認証だよとかって言ってる人もいたし、そのなんていうの、会社の。
会社の？ええ。
もうそうなってくよなと思って。
すご。どっかの大学もさ、その出席が指紋とかそういうのになってるみたいな聞いたことあるんですけど。嘘かな？
絶対進級できないじゃん、僕ら。
私の時はなかったけどな、大学の時。ピッてする機会がなかった。
あ、本当。
うん。
僕はね、図書館入るのとか、なん
あ、
か
図
空き
書
教
館、
室
そうだ
開
ね。
けるのとか、全部学生初期だったな。
図書館ぐらいだったな。
でね、一個ね、ごめん、全然話変わるんだけど、
うん。
学生証の面白いハックがあって、
うん。
僕の大学の学生証に限った話かもしれないんだけど、
う
その P を多分フェリカ機能的な何かでやってるんだよね。
ん。は
で、当時ゲームセンターにさ、クイズマジックアカデミーってあったの知ってる？
いはいはい。あったね。はいはいはい。ありましたね。
でさ、それ、カードを作ると、
うん。
自分の成績が保存できて、だん
ああ、
だんクラスが上がっ
は
ていくみたいな。でなくて
い
も遊べるんだけど、そうすると、
はいはいはい。うんうんうん。うんうん。
一番低いレベルでずっとやんないといけないみたいなので、で、僕はカード持ってなかったのね。で、友達のカードでみんなでパワー集まってやってたりしたんだけど、ある時に、僕が自分の財布をそのカードをタッチする付近に置いたら、反応して、新規カード登録ができたのよ。そう。で、なんでだろうって思ったら、学生証に反応してんの。多分のチップが同じで、それ
じ
で、
ゃあ。
記憶容量が多分空いてるんだろうね、それ用に。
ええ。
そう。で、それをタッチしてでき
うん。
るっていう謎のハックがね、
ええ、
あったん
す
だよ。
ご。それちゃんと保存されるってこと？
もう普通に保存されたと思う。
ええ。カラオケのさ、ジョイサウンドかなんかの、デンモクで、まあ、会員情報というか、そういうのを、スイカとか、まあ、携帯とかも多分対応してると思うけど、なんかそれに保存できて、そのデンモクにタッチするとログインできるみたいな、になっ
多分
て
そういうこ
て。
となんだろうね。共通の記憶
う
領
ん。
域がちょっとあっ
あるん
て、
だね。
そこをシェアする仕組みになってんだと思うんだけど、これでいい
へえ。
んだってすごい思った記憶が。
あ、そ
ある。
で、なんか、まあ、これ話していい話かわかんないんだけど、当時ね、もう10年ほど前なんですけど、
時効ですか？
うん。大学のキャンパスに、こう、古い建物と新しい建物があって、新しい建物、新しい棟の方には、夜になると施錠されて、で、研究室とかあるから、大学院生とかの人、助手の人とか、なんかそういう人は、カードキーみたいなのがあって、
うんうんうん、
でそれをこう、シュってなんかスライドしたら、こう開くっていう仕組みのやつがあったんだけど、あるいは卒論書いたりしてる時とかに、その院生の人に、こう、開けてもらって入ってたりしたんだけど、
うんうんうん、
でなんかその院生の人が、あの鍵 T カードでも開くよって言ってて。実際に T カードでやったら開いたんだよ。
なんかまあそういうガバガバさあるんだね。
うん、こんなんでいいのと思って。
それはもうカード上だったら何でもいいってこと？
いや、どうなんだろう。他のカード試してないから。わかんないんだけど。
T カードで開くのおもろいね。雑魚色で開いてるな、なんか。
うん、それ、悪用はしなかったですけどね、もちろん。
まあでも悪用したところで夜の校舎に忍び込めるぐらいのもんってこと
そうそうそう。そう。
意外とカード話が。最近のね。
うん。
いや、参ったね。
あれ前回に引き続き。
いやー参ったね。
拡張参ったねが入りました。高田文雄か
わかんないのよ、そのツッコ
ミは。そうか。前回もさ、なんか、当たり前のようにさ、バス編とか、テノール編とか言ってたけど。
説明しないとね。まあ、もういいよ。僕らのラジオ聞いてる暇あったら、クリームシチューのオンライン本を聞いてください。
ググってもらって。
ググってもらってね。
まあ、簡単に言えばバス編はなんか沈んでる感じで。
参ったねってやつで。
で、うん、テノール編は、ちょっとウキウキしたか
ね。参ったねっていう。うん、ドライブテイストもね。
そんなことはないよ。
そんな回もあったの。有田が、うん、ドラえもんの映画に出たことを言いたいがために、
うん、
いや参ったねっていう感
じよく覚えてんね、
まあ、全部5回は聞いてるからね
すごいね。
それで参った、
そんで、そんで
ちょっとこの話長くなるんですけど、うん、非常に参ったので話させてください。
はい。
まあ、何かっていうとね、衰えを感じましたっていう話なんだけど。
おー、早くも？
早くも。30になってね。まだまだこれからと思ってたよ、僕は。
そうでしょう。あ、だって私はもう31ですからね。
そうそう。で、体力的な面は意外と変わんないなとか、このラジオでも嘘吹いてたような気がするけど。
うん、嘘吹いてて、本当ですよ。うん。
もうそれがね、もう見事にプライドが打ち砕かれる事件がありまして。
はいはいはい。
まあ、何かっていうとね、つい最近なんだけど、
うん、
3週間前ぐらいかな、
うん、
中高時代の友人たちってみんなで集まって、
はいはい、
お寿司を食べてたんです。
いいじゃないですか。で
そのお寿司屋さんでこうすごい話にね、まあ主に昔話しかしないのよ、うん、僕らは毎回同じ話をずっとするんだけど、
うんうん、
珍しく新しい話があって、
う
ん、何かっていうと、まあ、ちょうど30になった年なのね、みんな、
うん、
で20歳の時に
うん、
僕と、まあ、結構仲がいい、もう一人の友達がいるんだけど、その友達が、どっちが運動神経が良いかで揉めたらしいんだよね。
ああ、10年前に。
そう、うん。で、その10年前、元旦の江ノ島で、50メートル走をして決着をつけたらしい。うん、なかなかおぼろげにしか記憶ない。
覚えてないの、うん。
なんとなく覚えてるぐらいの。
うん、うん。
その時僕は勝ったのね。
はいはいはい。
で、その時に、今後10年は俺の方が運動神経がいいってことで、で、僕が言い放ったらしいのよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
で、あの時の話なんだけどさ、とか言われるよね。あれ10年だったよね、とかって言って、
おうおう、
今日やろうみたいな話をされたんだけど、
は
いはい、項目でね、まあ、負けるわけないと思ってて、
うんうん、
結構多分その時も別に惜しいとかじゃなくて、
うん、
はいはい、僕のは早かったみたいな感じなのよ。だからまあ、はいはいはい、足には結構自信が、
うん、
まあ、あるようなないようなで、
うん、
なんと小学校6年間、リレー選手の補欠6年連続という悲しい記録を持っている。
惜しいね。あと一歩届かないんだね。
6年間クラスで3番目であり続けたんだよね。
うん。でもすごいよね。全然俺は届かなかったしね、そのリレー選手なんて。うん。
そう、だから、ピカイチに速くないし、
うん、
持てるラインはリレー選手からなんだけど、毎年、こう、運動会の前は、こう、誰かが休みになってほしいような、でも、補欠として出るのも、プライドが傷つくようなという複雑な気持ちで、運動会に行き、結局、6年間誰も休まず、リレー選手として出ることはなかったわけだけど。
素晴らしい。健康第一です。うん、
まあ、そういう感じで自信あったから、負けるわけないと思って、うん、そのお寿司屋さんでも、8人ぐらいいたんだけど、
うん。
なんならその、中高男子校の人たちなんだけど、その奥さん2人とかもいて、
はいはいはい。
その前でね、じゃあどっちが勝つと思うのよみたいな。二次会のお題をかけて、ベットしてみなさい。ああ、
楽しいじゃん。楽しいね。
言ってしまい、
うん。
なんなら6対2で、僕派が多かったわけ。
おお。
みんな分かってんじゃんとかって言って、
うん、うん。
ちょっと確かお寿司だからお酒も飲んでたんだけど、
はいはい。
でも、いつもの拡張の酔いっぷりからすると、
うん。
全然まだ正気。
はいはいはい。
走れるし、
うん。
も別に酔ってないように振る舞おうと思えばできるぐらいの、
はいはい。
感じよ。
うん。
で、深夜でもないから、10時ぐらい、夜10時ぐらいに、
うんうん。
大塚駅の、
お
駅近くの住宅街の路上で、
うん。
ちゃんとね、スターターも用意し、もうまたで何歩とかって言って、50メートル
測って、
ボールテープも用意し、用意ドンをしたわけよ。
はいはいはい。
で、まあ、用意ドンするじゃない。で、僕はね、うん、まあその時にはちょっと酔ってたのもあって、
うん、
全力でやろうと思ったわけ。
うん。だってそれはそうよ。
本当の全力って、ルム長はわかんないけど、まあ、僕は全然運動してないから、
うん、
最後に全力で走ったのって多分その二十歳の時なんだよね。
ああ。
全力で走るフォームみたいなものが、もう、わかんないのよ。
なるほどね。
普通にスタートしたんだけど、多分僕の体の限界よりも、完全にこう状態が、うん、なんていうの、倒れちゃってんの。
まあ、つんのめっちゃってる。
そう、前に行きたい気持ちが強すぎて。
はいはいはい。
で、一歩、二歩、三歩行ったところで、
うん。
が、走馬灯を見て。
走馬灯
見たんだよ。
見た、うん、
そう。ぎゅーって時間がゆっくりになったの。
うん。
ほんで、すごい冷静なんだよね。
はいはいはい。
で、今、この体勢で、この角度ってことは、
うん、
そろそろ右足が前に出てこないとまずいなーって考えたのよ。で、チラって右足を見ると、うん、まだなんか後ろにいるわけ。なんなら地面から動いてないぐらいの感じなの。で、あー、これはまずいなーとか思って、うん、なんなら中高生の時とかに50メートル走とかを測った時の様子とかもなんか浮かんできて、今日はこれぐらいの角度で出てたと思うんだけどなーとかって、それぐらいをもう0コンマ1秒ぐらい考えてんだよ。で、次の瞬間ズザーっていって、転んだのね。でも、友達はそのままてってこうかけてってさ、まあ、当然勝ちなんだけど、まあ僕もその負けを認めらんなくて、
うん、
ちょっと、なんか50メートル走った分のハンデがあるとかってブーブー言う友達を説得して泣きの一回って言ってもう一回やったわけ、
うん、
で次また用意ドンしたらさ、
うん、
まあ、今度は多少その出る角度を修正したのね。
はいはいはい。やっぱできる男だからね。
そう、うん、
計算して、
うん、でまあスタートのまあ 0.1 秒ぐらい成功して5歩目、
うんう
ん、あれと思ってなんか足がもつれんのよ。もうもつれ始めてて、
うん、
次はもう走馬灯とかもなく、
なく、
ズザーって言って、
はい。
なんか一回目はまあちょっと笑いも起きてたわけ。
うんうん。こう、いや、面白いな。
やばいな、みたいな。
うん。
二回目はもう、 受けるより心配が勝つで出ちゃって。でもなんかみんなが駆け寄ってくるんだけど、
うん、
で、僕も手とか、なんか胸のあたりとか、肩とか、血だらけなのね、肘とか。その、尖ってる部分は全部アスファルトにしたたかに打ち付けて。
削られてる。
1回目と2回目でもう、どっちでかわかんないけど、もうえぐられきってるんだけど、痛いんだけど、
うん、
もうでも、その痛さじゃなくて、もう恥ずかしさで起き上がれなくて、僕は。情けなさと、恥ずかしさと。
篠原涼子みたいに言うな、お
前。心細さと。でもね、ちょっと、皆まで言うなって言って、分かったからって言って、うん、それで、とぼとぼね、コンビニにキズパワーパッドを買って。
すごいよな、キズパワーパッドな。
おかげでもう治ったんだけど、もう全身血だらけ、3週間前ぐらい。
3週間前。
いや、もうあれは衝撃的だったね。自分のイメージする自分と、
うん、
この実際の自分の乖離がここまででかいと
は
思わなくて。
はいはいはい。
なんかちょっと運動するとか、
うん、
小走りで走るとかは全然なか大丈夫だったから油断したけど、うん、本気を出した時にその帰りがやばいんだなっていうのはよく、
うん、運動会のお父さんだよね。
完全に
そうよくある、うん、
でも僕は運動会で転ぶ前に気づけたから転ばない走りを
学び終えた
学び得ちゃった、完全に参っちゃってさ、それでなんか、
うんうん、
こう精神が負けを認めたから、どんどんそれに実態が追いついていく気がして、今どんどん老けてる気がしてる。こうまだやれるって気持ちが1ミリもない、うん、今
ない完全に打ちのめされた、
うん、完全に打ちのめされた。
でも走馬灯って見るんだね。
まあ、なんか時間がギューってする。
なんか
昔だと、あの、バンジージャンプした時とかも。
あ、そんな感じだった？
うん。頭よく回るなっていう。
なんか、やっぱその生命の危機みたいなのに、
うん。
した時に。
多分そうだ
な。なるかね。経験してみたくないけど、してみたいな。なんか、
うん、自転車で転んだ時とかない？
なんか、車と軽くぶつかって吹っ飛ばされた時は、全然ゆっくりじゃなかった。
あ、本当は。
うん。前に半回転っていうか、前宙みたいな感じになったけど、
うん。
全然ゆっくりじゃなかった。
あ、そう。
うん。
ああ、まあ、僕の方が危機意識が高いのかもね。
それか、その、まだ俺はそれを危機と感じてない。
はい。
レベルの高さ。
確かに。
能力の高さが。
能力の高さが。
あるのかもしれない。
確かにね。そっちかもしれない。
うーん、
バンジーの時が一番感じた。落下の時間に関して、こう、
うん、
思考量がおかしい感じ。
スカイダイビングは何も感じなかった。そういう。
バンジーは怖いからね。
ああ、まあそうか、う
ん。スカイダイビング痛くてもうそんなこと、そんな感じ。
バンジージャンプもね、やってみたいけど やりたくないよな。
いや、まあね、やっていいと思うよ。
あ、なんかさ、マザー牧場。
はいはいはい。
がどっかにあるよね。ちょっとした。
あるね。ちっちゃいやつね、
う
ん。
そうそうそう。
うん。
あれぐらいならまあ。
でもあれでも怖いんじゃないかな。低い方が逆に怖いよ。
ああ、打ち付けられそうな感じ。
うんうんうんうん。うん、下がでもホワホワしてるよね。あれはね。
あ、そうそう、マットの。
うん。
見たってね。どんぐらいの高さでやったの？
他でもなんか多分結構日本で高い方みたいな、栃木の方にある。足の上から飛び降りるやつ。
高そう。
でも下がね、水だから、川だから、うん、結構落ちたらやばいっていうのが、あるよね。
いや、すごいね、
うん。というわけでね、もう完全に、完全にでしたよ。
完全に。敗北。
なんかもうあぐらをかくのはやめた。ちゃんと。トレーニングとかもするぞーと思ってるけど、
うん、
やっぱちょっと物草太郎がね、出てますけど。
でも、必要ないもんね。
走んないから、
ね。走らないからね。
まあ確かに、次40になるまでやんなくてもいいんだ。 一旦もう、覚書きをね、書いたから。40までは。運動神経でいきりません。うん。
だからその、心肺能力の衰えをすごい感じたな、この前。
何やって？
杉並区の方に、永福町のところらへんに体育館があるんですけど、
うん。
そこに、その、砂浜のコートが併設されてんだよ。
へぇー。
で、そこでビーチバレーとか、
うん。
まあ、いろいろできるんだけど、そのところで、アルティメットっていうスポーツ、わかりますか？フリスビーでやる、
ラグビーみたいな、ね。
なんか、ラグビーとかサッカーみたいな、
うん、
足したやつをやったんだけど、普通のアルティメットでも結構走るんですけど、
うん、
そのビーチの足の取られ具合によって、かなりなんか、そんなにここ、幅自体は本当に、ビーチバレーのコートサイズのところでやったから、
うん、
大きくはないんだけど、
うんうん、
なんかめちゃくちゃ疲れて、他に一緒にやってた、その20代の人とか、
うん、
日頃からそういう走る競技をやってる30代年上の人とかは、全然動けてるのに、
うん、
なんか俺はもう足が動かねえ、みたいな感じになっちゃって。
でも砂浜ってのも疲れるもんね。
そうそうそう。
みんな慣れてる人なの？
慣れてる人だったり、あとは若い人。最近の運動だと、なんかそういう走る系のスポーツをやってなかったから、
うん、
久しぶりにそういう細かいダッシュというか、
そうだね、
ストップ&ゴーを、うん、やったけど、かなりきつかったね、なんか。
あ、そう。
うん、こんなにもみんなと、差があるのかと思って。
やっぱでも昔だったらできた感じがする？
だね、もうちょっとできた。
うん。
スタミナがある方ではなかったから、私は。持久走とか結構苦手なんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。
でもじゃあ、多分レムちゃんのがまだ、その、昔の自分と今の自分のもうちょっとっていうのの差が、精緻に理解できてるってことだね。
まあそうだね。
多分僕のはね、全盛期の多分6割ぐらいしかないのに10割で走ろうとしたから、転んだんだと思う、その
。でも本当に、動けなくなった時は、立ってられないって言ったらあれだけど、立ち上がれなかったね。
うん。
転んだら。
同じじゃん、僕と。
うん。いや、でも恥ずかしくはないからね。体力の限界を迎えてて。
アスファルトって夜になってもあったけんだなって思った。
だから東京は夜もね、暑いんですよね。
ヒートアイランド現象ってやつですか？はい、そんな衰えを感じた話でした。
なんかさ、年取ると筋肉痛が遅れてくるみたいなことを言うじゃないですか。
うん。
それ、どうですか、その辺は。
でもまあその日は3歩と5歩の計8歩しか走ってないから別に筋肉痛も何も
な。なかった、
うん。遅れてくるか。でも、そもそも筋肉痛になるようなことしてない
か。しないか。うん、そうか。なんか、俺筋肉痛が遅れてくることはあんまなくて、翌日にちゃんと筋肉痛来たりするんだけど、なんかそれが長引く感じがしてきたなって感じ。
筋肉痛が遅れるっていうのは科学的に正しいの？
自分のその、まあ、筋力とかまあそういうのに対して強い刺激が入れば入るほど遅く出てきやすい、遅くなりやすいっていうかっていうのは確かに言われてて、で24時間後から72時間後の間に出てくる
ん
ですけど、うん、そうだからめちゃくちゃすごい筋トレをすると最初出てはくるんだけど、2日目3日目の方がより強く出てくるみたいなことも起こりうる。まあ今その情報が今正しいかどうかちょっと保証しませんが、
なるほど、
私の認識ではそういう認識ですね。
うんうんうんうん。
だからまあそうだね。だから年取ると遅れて出てくるっていうのは、多分、あんまり正確な表現ではなく、その耐えうる。
なるほど。
力が
弱くなると。
弱く、うん。
過剰な負荷になってるってことね。
そうそうそう。っていうことだと思うんだよね。 で、まあ最近、その、ウィッフルボールっていうスポーツをやってまして、
うん。
まあプラスチックのボールでやる野球みたいな、
うん。
野球版みたいな風に思ってもらえばいいんですけど、
うん。
で、それは、まあ、投げるピッチャーとしてやったときに、なんかすごいケツの筋肉痛が来るわけ。
お尻なんだ。
うん。踏み出した足側の、
ああ。
お尻。うん。で、それちゃんと翌日に来るんだけどさ。
うん。
で、大体それ水曜日にやるんだけど、
うん。
土曜日ぐらいまでちゃんと痛いんだよね。
これは結構だね。
うん。
なんかでも何回もやってたら来なくなりそうなもんだけどね。
ああ、こう来るんだよね。
なんでだ
な
ろう。
んか、なん
鍛え
で
ら
だ
れてはいないのかな。
かもしれない。まあ、2週に1回とかの、あれだから。
ああ、まあそんななんか。
か、下手くそなのか。
なんか昔、筋トレを初めてやったときに、足をさ、広げて、なんかそこにバーみたいなの入れて、膝を内側に閉じる筋ト
ああ、
レじゃん。
内ももを鍛える。
そうそうそうそう。
やつね。
あれをやった次の日、マジで歩けなくて、
ああ。
で、これはもう一生できないなって思ったんだけど、次の日休みの日にやってみたら、痛いけど歩けるぐらいにはなってて、3回目ぐらいにはもうなんかあんまり筋肉痛にもならなくなったみたいのがあって、の進化すげえと思ったけど、若い時だね、それは。
そうだね。
ごめん、若い時の
今はもう
話だったわ。
今はもう違うからね。
なんか筋トレとかって毎日継続がまあ必要じゃん。そういうのがやっぱね、苦手だよね。
ああ、まあ、無理だからな。
この前なんかね、毎日継続してることってなんかあるみたいな、ちいさんと話してたんですけど、考えたとき、まあ睡眠とか以外ね、ないなと思って。で、一個思いついたのが、指をポチポチ鳴らすこと。多分僕やってない日ないと思
ああ、無意識のレベルだね、もうそうなる
う。もう
と。
ほぼそうだね。もうなんかある？ルーム長。
いやー、
毎日だよ。
ないだろ。毎日、ないよな、本当に。マジは、いや、ないよ。
なんかまあ必ずラジオ体操するとかさ。
いやー、ない。ラジオ体操も一時期やろうとしたけど、2週間ぐらいだったね。
まあ続くわけないか、電気代払えないやつが。
おい 関係ないだろ。マジで、でもなんだろうな。
だね、継続は力ないの真逆言ってんだ、僕らって。
ああ、人
わかる
間、
か？
人間そうだから、みんな。
でもその、なんとか、こう、習慣化の力を使って、継続していくのが、立派な人間なのではないでしょうか。
空の音も出ません。
って思いました。
ああ、そうね、習慣化ね、難しいよな。マジで。まださ、本当に探してるけどさ、毎日やってること。全然見つかんないわ
例えば、ちいさんは、音楽聴くのは毎日、ちょっとでも絶対やってるかなって言ってたよ。か、聴かない日あるなと思って。
全然あるな。
最近だと YouTube 見るとか割と毎日やってそうな気もす
ああ、そうだね。そうかも、そうかも。
る。Twitter 見るとかね。
でも、まあ、ツイッター見るはそうだね。
まあでもしない日もないとは言えないなって感じだよね。
そうだね。YouTube 見るはない日もありそう。
ツイッター見てるか。
Twitter 見てるな。
ツイッターの方が見てない日あるかもな。
わかった。
はい。
これは、毎日やってることは、靴紐を結ぶ。
これはさ、いや、嘘
え、でで
しょ。
も、
だって、出ない日あるでしょ、家から。
ああ、まあ、そうか。
サンダルしか履かない日あるでしょ。
あるわ。
嘘つき。
みんなさ、靴紐をほどいたり結んだりしないで履くでしょ？
あ、そうだね。
まあ、ちゃんと一回一回ほどいて、脱いで。
ああ、レムちゃんは靴のフィットにうるさいからね。
俺、靴のフィットにうるさいからね。
うん、昔、B さん履いてて怒られたの、今でも覚えてるわ。
怒ってはないけど、ね。
ここロックしないといけないんだよ、とかって。
怒ってはないよ。
怒ったっていうか、なんか、うん、そんなんじゃダメ
だ、ね、まあ、そうだね。その時が、その、一番知識入りたてだったから。
熱かったんだ。
人に言いたかった。でも普通、ニューバランスの996の USA モデルっていうやつを私は結構ずっと履いてるんですけど。
うんうん。
で、それは今確かないんだよね。作られてなくて。
そうなんだ。
うん。で、ちょっと前に、メルカリで、なんか4回ぐらい履いたやつですみたいな。
うんうん。
やつが、定価の半分ぐらいの値段で売ってたから。
おお、得。
うん、それ買って、で、ずっと置いてたのよ。
うん。
今まで履いたやつのかかとのところが、なんかスポンジがなんか出てきたりして、
うんうん。
ボロボロになってきたから、ちょっと変えようかなと思って、メルカリで買ったやつを出したら、
うん。
なんか履いた感じが、あれこんなんだっけなって。
あれそんなことあんの？同じサイズでしょ？
同じサイズ。
うん。
で、わからんけど、なんか気持ち悪いんだよね。
でも、形も、型番も一緒なの？
型番も一緒。なんか、偽物なんじゃねえかって気持ちが出てきて。
それはなんか怖いね。
ね。一個、その、並べて、比較したときに、
うん。
つま先のフォルムが、
うん。
ちょっと、その、違うかなって気がするレベル。
へ
ー。気づいた違いといえば。
なんかタグとかも全部同じ？
タグもなんか劣化してて、
うん。
ちょっと剥がれてきてるんだけど、まぁ、ちょっとね、表記が違うんだよね。表記というか。
騙されたんじゃないか、それは。
うん、だ騙されてる可能性あんだよな。
うわ、悲しいね、なんか。
うん。ちゃんと正規の場所から買った方がいいなとは思いました。
そうだね、学びだね。
学び。古着屋さんで売ろうかな。俺もメルカリで売ろうかな、それ。
また被害の輪を広げてしまう。
そう、なんかそういう罪悪感があって、困ってるんだけど、
うん。確かに。靴にうるさいがために分かっちゃうんだろうね。違いが。
違いの分かる男。
もう、なんか昔のテーマにあった気がする。
それがこう、偽物っていうあれなら悲しいんだけど、
うん。
ただこう、履き慣れてないだけっていう可能性も捨てきれなくて。
ああ、今のはつま先が広がっちゃってるみたいな。
いや、今の方が、どっちかっていうとシュッと、あ、いい、違う。昔の元々履いてた方が、
そうなの？
どっちかっていうとシュッとしてる。
それはおかしいね。なんかまあ、ちょっと、モデルのマイナーチェンジみたいのはありそうだけど、
うん。そうそうそうそう。その、元々入ってたのもさ、もう、いつだ？4年前ぐらいとかに買ってるから。うん、なんか、うーん。
それはなんか違うというのを抜きにしても履きづらい。
なんかちょっと、ふにゃっとしてる感じが。
ああ。よくないね。
かなって感じ。
じゃあ、メルカリ行きだ。憎しみの連鎖を生んでいこう。
つれえ。
僕とかも全然靴はもうわかんないや。どこでも B さんで行っちゃうタイプ。
まあ、楽やもんな、サンダルはな。
うん。最近ね、会社にサンダルでも行ってもいいか問題に決着がついてね。
お
う。2、3回 B さんで行ってみたけど、何も言われなかったから OK。
うん、OK です。
実行支配した。いいですと言われてないけど。
でもさ、営業とかじゃなかったらさ、
うん。
まあ、その、会社にもよるだろうけど、まあ別に平気だもんな。
いや、まあそうなんだよね。でも結構、金融出身の人も多いから、
うん。
金融出身の人は、まあ全然服装自由なんだけど、
うん。
一応襟付きぐらいは着て、
はいはいはい。オフィスカジュアルみたいな。
そう、うん。エンジニアは結構 T シャツとか多いんだけど、
うんうん、
足元をどこまで緩くしていいかなんとなく思うことね。
でもこう、先駆者になったんじゃない？
なった。まあ、
うん、
洗練をつけたと言っていいでしょうね、うん、これは。
それ、追随する人はいた？
いや、まだ、まあちょっと、
まだ現れない。
季節が終わっちゃったのもあって。
来年に行きたい。
そうね、ペタンペタン言うっていうのが良くないところだけどね。
ああ、良くないですね。うん。サンダル、前、履いてたニューバランスの、本当に安いサンダルがあって、うん、シャワーサンダルっていうかな。
うん。
それね、すごいなんか、良かったのよ。フィット感というか。
ニューバランスで安いことあんの？
うん、ある。サンダル。サンダルだったら、本当2000円とかだよ。
あ、そうなんだ。いいね。
で、そう。それが、でも、モデルチェンジしちゃって、
うん。
なんかね、ダメになっちゃった。なんていうのかな。なんか、前のやつは、柔らかくて、で、ソールっていうかな。こう、土踏まずとかの、この盛り上がりの部分があるんですか、その足が当たる。
うん、うん、うん。
それの形が、なんか非常に良かったんですよ。
うん。
その内側だけじゃなくて、外側もちゃんとこう盛り上がってて、
う
ん、なんかこうバランスよく裏側にフィットしてた感じがあったんですけど、
うんうんうん、
最近のやつはなんか硬くなって、で、なんか変な指のところのに変なラインが入ってたりとかなんか。
ああ、僕それ好きなんだけどダメ。
あ、ほんと？なんかそれが、なんか気持ち悪くて、履いてはいるんだけど、なんか、長くは歩けないなって感じ。
あ、そうなんだ。
うん。
僕の B さんは指のとこにライン入ってるな。なんか気持ちいいけど。
あ、そう、そうですか。
まあ、なんか慣れも結構あるよね。
まあ、そうね、うん。
やっぱ B さん買い替えたてはやっぱり、いつも同じの買うけど、
うん。
ちょっと歩きづらいなって思うし。
うん。B さんのあの、親指のとこが、なんて、鼻をって言うんですか？
鼻をね、うん。
あれほんと嫌だ。なんか。
なんで？
痛くならない。
いや、もう全然。多分鍛えられてると思う。吐きすぎて。
いや、なんかそれが嫌だから、なんか B さんを履かない節がある。
でもそのなんか、つっかけ的なサンダルよりさ、
うん。
いざというとき絶対早く走れるよ。
いざというときねえし。サンダル履いてて。
そういう資格はなくしていた方がいいから。
だったら靴履くし。
そうだね。
うん、
その資格といえばさ、
はい。
五稜郭ぐらい資格ないなっていう例えツッコミ思いついたから使って。
ああ、いいじゃん。
以上。
いいじゃん、それ。
次の話題どうぞ。
それ今、言えば、ねじ込めばよかったのに。
いや、ちょっと、ぶっ込むわけないかな。誠実さが出てしまった。
なんだ、ビース、あの、海とか行くときもさ、ビースさん履きたくないからさ、
うん。
なんつうの、ストラップ付きの。
ああ、うん。
サンダルとかにするようにしてます。
はい、
はい。あれもあれでね、なんかこう。
なんか蒸れるんだよな、ストラップついてると。みーさんやっぱ蒸れないと一点において最強。
蒸れないよ、別に。
油足なの、こっちは。
油足か。
チブラ足かみたいに言ってるけど。もっと、キレのあるツッコミしないとな。
綺麗大事だか。
最近聞いてる素人の人のラジオで面白いやつはやっぱりツッコミがちゃんとしてんのと、
うん、
笑い声が多いね。ちゃんと自分たちの話で笑って
る。ああ、はいはいはい。
僕らなんかうんうんとかって言
うんだけ
ど。明るく元気なポッドキャストにしようね。
心がけてますから、最近。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕の話でも笑顔で聞くようになってくださって。あとは、最近だと、野球見に行ったね。一緒に。
ああ、そうだね。久しぶりに見に行った気がするな。
うん、神宮球場に。
うん。
いや、楽しかったね。
ね。 ま、ヤクルト負けちゃったけどね。
ヤクルト負けちゃったね。でも1点差だったから、いい試合だったね。
いい試合だった。
うん。
でも負け方が良くなかったね。
あ、まあね。ちょっとね。
エラーでね。
エラーで負けちゃったからね。
今シーズンのヤクルトを象徴しているかのような。
あ、そうなんだ。あんま強くなかったんだよね、でもね。
わかんないですけど。今はだ、5位か6位じゃない？
今ってもう終わってんじゃないの？まだやってんの？
もう終わりそう。6位だ。
それは良くないね。
ね、去年優勝なのにね。
そんな1年で変わるもんなんだね。
ね、何があったんでしょうか。
まあ、他でもあの日ビール飲みすぎて、あんま記憶ないけどね。
どこまで記憶ないの？
あんまり、あの、野球場ぐらいまでは記憶あるけど、そっから先はあんま覚えてないね。
本当に？
うん。
球場出て、闇の移動したのも。
闇の移動？
うん、拡張がなんか、
ああ、
みんなが、
タクシーね。
そうそうそう。本当はいけないんだけど。
そうそう、なんか、神宮球場の周りはタクシーが止まっちゃいけないことになってるんだけど、
うん。
警察とかもいるんだけど、隙をついて乗ると乗れるっていうね。皆さん、良い顔真似しちゃダメですよ。
まあ、隙ついてたな、確か
に。うん。いや、酔っ払っちゃったね。だって外で飲むビールがうまくて。
ねえ、わかるわ。なんか、球場で飲むビールはいつもより飲める気がする。
だってそうだよね。普段2杯目ぐらいからハイボールとかにしちゃうのに。
うん。
この日はビール2、3杯飲んでたもんね、ルーム長。
そうだね。3杯飲んだね。
うん。
そうね。まあ、ビールの売り子のお姉さんが可愛いからっていう説もあるけど、
めちゃめちゃだって、こだわってたもんな。
めちゃくちゃ厳選に厳選を重ね。
ポケモンじゃないんだから。
拡張とちいさんとね、3人で行ったけど、
うん。
で、拡張とちいさんはまあ、手頃なビールを買って。
まあ、なんでもいいから飲みたいから、ね。
そうそうそう。で、早く買って乾杯しようやとか言われるけど、いや、まだちょっと、一巡してないから。
最初ね、選んだんだよね、すごいね。いい子ね。そうそうそ
う。で、そう、なかなかね、って、こう、なんか変だな、この、時代に即してない会話してるけど大丈夫かな、俺。
大丈夫、大丈夫。そういうもんだから。
そう。
あれだって、売り子さんがほとんど女性なのがそもそも時代に即してないんだから、こっちはしょうがない。
まあ、確かに。確かにな。
うん。
で、それでこう、いまいちこう、決め手に欠けるな、と。うん、思ってたんですけど。
まあ、向こうも思ってるよ。
あら、は？向こうは金出してくれりゃ何でもいいんだからよ。で、まあ、そんな時に、まあ、一人のね、方が現れて。
うん。
あ、この人だと思って、まあ、買って。で、基本的にはやっぱり同じ人から買いたいので、
うん。
そうすることで生まれる会話もありますからね。
そうだね。
うるこさんとの。うん。ずっと待ってたんだけど、
うん、
なかなか来なくて。
そうだったね。
うん。しばらく、ほんとしばらくしたら来て、で、その時に話聞いたら、まあ、ちょっと違うエリアにいる、俺らがいたエリアと違うエリアを回ってて、
うん。
で、まあ、何かしらの時にたまに通ってたぐらいの、感じだったんだよね。
うん。
だから本当にたまたま、売り子さんが来るタイミングまで、最初の一杯を我慢することができ、
うん。
本当に偉いと思いました、自分で。自分を。
自分で自分を褒めてあげて。
本当に。うん。
いや、確かになんか、長かったもん、こっちからすると。
長かったでしょ？
うん。
だってもう。
そっから接想なかったからね。
もう一杯飲み終わってたよね、多分。
うん、一杯飲み終わって
。俺が一杯目を買うときに
、うん。
だ今までで一番粘ったかもしれない。
あ、ほんと。厳選を重ねて。
うん。
でもなんか、ルームちゃんが厳選した人、結局2、3回会ったじゃん。
うん、うん。
すごいいい人だったし、可愛かったけど。
うん。
僕だったら選ばないなって感じだったから、やっぱ人間好みがあるなと。
まあそうだね。
うん。
前、何年か前に、また別の専門学校行ってた時、友達と野球見に行って、うん、その時はもう、そいつと、それぞれが、 思う一番可愛い子からビールを買おうっていう風に話してて、
うん。
その時も結構厳選して、こう、買ったんだけど、
うん。
その時に、え、なんであの子なの？って言われた。
ああ。なみちゃん、その、人生的に王道じゃない人を好きになりがち？
そうかもしれない。
例えば、クラスのマドンナを好き
な
経験はあるの？
一応、ここの同級生同士で、この間結婚したんですけど、何年か前にね。
うん。うん、
で、その女の子の方は、まあ、綺麗と言われる感じの子だったんですけど、俺は別に、まあ、綺麗だけど、好みではないなって感じだった。
うん。なるほどね。じゃあ、一般的な綺麗もわかるけど、好みはまた違うところがある。
そうそう。違うところにあると自負してる。
自負。
芸能人で言えば、なんか俺ら中学生ぐらいの時に、堀北真希。
堀北真希。
こうめっちゃ、
来てたね。
評価が高かったんだけど、
うん。
俺は別にそんなにハマらなかった。
だ
ってね。
向こうもハマってないよ。
だから知ってるわそんな知ってるわ、おい。知らないんだから、向こうはこっちのこと。
知ってでもハマってないよ。
うるせえ。何を知ってんだよ、堀北真希の。
僕ぐらいの後わかるわ。
確かに山本浩二と結婚してるから、浩二だっけ？うん。俺とはちょっと違いはな。
はい、うん、うん。ルメちゃんにもルメちゃんの良さあり。
なんか、アメとムチだな。なんか、洗脳しようとしてる？
こう、プチサウナ的な、こう。あったかいの冷たいの、抗体浴させてやろうと思って。
一番それが、マインドコントロール危ないんだから。拡張はどうなんですか？そういう。
お
まあ、男子校だから、わかんねえか。
もうわかんない。優しくされると好きになっちゃう。
芸能人も知らねえし。
芸能人で例えの難しいね、確かに。
それこそその当時に、
うん。
こう、みんながこう好きだった芸能人とか、そういうのは。
でも、同じ世代だからさ、堀北真希とか、ガッキーとか、
うん。ガッキーとかね、うん。
うん。長澤まさみとか。
とか、だからそこを、にのめり込むんじゃないけど、いいなって思う、わなかったの。
思わなかったね。誰が好きだったかな。
芸能人に対して、なんか好きというか、なんかそういう。
僕、戸田恵梨香が好きだったんだよね。
ああ、戸田恵梨香ね。
だけど、なんか別にと言って、それが僕の好きな系統なのかっていうと、よくわかんないかも。
ああ。
なんかで、ね、見て、デスノートだったかな、
うんうん、
とかスペックとかも好きだったし、
はいはいはい、
そういう文脈で好きと思ってるだけで、というとなんか理想のルックスみたいなあんまもうわかんないかも。
あんまもうわかんないんだ。
あんまり今まで好きになった人というので見ても共通点を抽出するのは難しそう。
あ、まあ、なんか顔で選ばなそうだもんな。
ありがとう。褒めてる。何で選びそうだって言ってる。
顔に興味なさそうだもんな。
顔興味ないかな。まあ、いや、別にみんな可愛いと思いますよ。女性はみんな花ですから。どれが美しいかなって、比べることもしないでいたいと思ってます。
スマップじゃないんだから。
愛はちょっとね。その話題は。
いや、スマップもダメなんですか？
スマップはいいんだっけ？
もう、二人は関わってるか。まだ所属してますか。三人はね、新しい地図になってますから。
そうね。だからタイプ、言ったっけ？なんか、昔の僕の、
うん。
多分人生で2回か3回しか行ったことない合コン、その、最後に行った合コンでの失敗話、右チルした？
わかんない。してないんじゃない？合コンの話とかしてないんじゃない？
してないか。なんか、一回さ、うん、いや、合コンに行ってね。
うん。
で、今のテーマに関係あるとこだけ言うと、
うん。
なんか僕が男3対女3だったんだけど、
はいはい。
僕の友達の男2人は遅刻してきたのよ。
うん。
で、相手の女性はみんないて、
うん。
で、だからまあ1対3になったのね。
うん。
その時点で、拡張1対女性3っていうのはもう手に余るじゃん。
余る。
でもかもうフルスロットルで、
うん。
自分でも分かるぐらいエンジンを吹かして、頑張って喋ったのね。
そんな状態あるんですか？
でそしたら、まあ遅れて二人が来たら、
うん、
その幹事の女の人が、
うん、
なんか学長くん、めちゃめちゃ頑張って喋ってたとかって言って、いじりに入って、でもかすねちゃったわけ、
うんう
ん。いいよ、そんなこと言うならって言って、もう壁になんか、障子が竹の、講師だったんだけど、その節の数とか数え始めちゃって、うん、もういいですよって感じになってたんだけど、うん、もうそういう雰囲気になっちゃったから、男たちも、もう僕をいじるしかない
みたいな
感じになってて、
うん、
なんかまあ、よくある好きなタイプを言っていきましょうみたいな。
うん、
で、はい、じゃあ各長からみたいな感じで、僕から言うみたいな。
うんう
ん、で、んーって言って、
うん、
なんか、なんか待ち合わせの時とかに、
うん、
こう空とかを見上げてる姿がグッときますね、みたいなことなんか言ったんだよね。
うん。
別にボケてないじゃん、これは。
おしゃれじゃん。ガチのやつ。う
ん、でそしたら、はい、次みたいな感じになって、みんななんかそれこそ力田巻だ、なんかこう、なんだ、細マッチョがいいだ、なんとか、ルックスの話を始めて、一通り終わった後に、で、さっきのお前なん何だったのとかって言われて、それもいじられて、
うん、
みたいなね、なんか苦い思い出がありました。
そんな奴は友達じゃないぞ。
まあ、その、さっきかけっこした人たちの、なんかなんだけど。
そんな奴は友達じゃない。
友達じゃないか。
うん、
食べとく。合コンいい思い出ないね。
ちょっと今、その話聞いて想像してたらちょっと怖くなっちゃった。
怖くなっちゃった。
うん、その状況に。
全然僕は傷ついてないから大丈夫。
強いね。強い子だね、
う
ん。
まあもう前の女の子がトリプル A が好きですとか言い始めた瞬間にもう僕のシャッターはガシャコンと。閉店。
偏見がすごいな。
危なかった。ソナーポケットじゃなくてよかった、でも。
いいだろ、なんでだよ。いいだろ、ソナーポケ聞いてても。
やばいよ、トリプルエとソナーポケットと清水翔太やばいんだから。
あ、謝れよ。特に清水翔太をお世話になってたろ。
ガンガン行くぞ。こうなったら止まんないぞ。
止まんねえぞじゃねえんだよ。
まあ、みたいなね、願い思い出も。
E.T. キングは
?E.T. キングダメだね。
なんでだよ。なんでだよ。いいだろ、E.T. キングだって。
なぜいいと思ったんだよ。
いいだろ、別に。
え、アーティストとして別に存在してる分にはいいけど、ダメだろ。拡張のコメントとしては。わかってないなぁ。
おかしいなぁ。
ギリギリついてこい。
うん、あ、クスオは？
クスオ？
九州男と書いて
ある。あ、クスオって読むのあれ。まあ、クスオ、悪いとも言い切れない。ちょっと話聞こうかとはなる。なんでそれが一番好きなの？
クスオいいだろう。一曲も知らんけど。
いいのよ。最近ね、ラップバトル見に行ったよ。
フリースタイル。
そう、フリースタイルラップバトルね。で、初めて見に行ったんだけど、
うん。
良かったのが一つあって、
うん。
イメージするラップってさ、
うん。
トラックがかかって、
うん。
ドゥクドゥクドゥクドゥクってなって、
うん。
こう、ヨーヨーって始まるじゃない？
うん。
で、DJ がそれをやるみたいな。
うん。
でも、今回行ったやつは、なんかバンドがいて、
ほい。
ドラムと、
うん、
ギターと、ベースと、あとなんかサックスと、トランペットとみたいな。
へぇ、
がいて、その、生演奏なのよ。
すご、うん。
ビートが。
すごいね。
それはすごいなんか迫力あって、 楽しかったし、あとなんかこう、なんだっけな、ワンドロップとかって言って、
ワンドロップ、うん、
ラッパーの人が合図すると、
うん、
一瞬演奏が止まったりするの。
ああ。
なんか、だからこう、ラップってさ、こうパンチラインがあるじゃん、
うんうんうん、
畳みかけるぞって時になんか、まあ声で言ったり、目でも多分手でもいいんだけど、うん、なんか、ええー、よとか言って合図すると、ダンって演奏がそこで止まって、
うんうん、
でそこでこうなんかしら、ライムを言って、
はいはいはい。
で、その後に、まあなんかそれに合わせてまた演奏がスタートして、畳みかけるみたいな技とかもあったりして、それってなかなかこう DJ のやつではできない技じゃない？
うんうん、そうね。
だその生演奏の良さと、そういうのも使いこなす、バンドを操るテクニックみたいなのも回さってて、かなり面白かったね。
なんか、ラップバトルのイメージはもう、あの、フリースタイルダンジョンの、
ああ、そうそうそう。
あれしかないから、
うん、まあ、基本はあれなんだけど、やってることはね。うん、その演奏がバンドなのと、まあ、そのバンドを自由に操れるっていう。
うん。なんか、より音楽性というかなんか。
そうそう。
あれだね。
なんか得意な人と苦手な人がいそうだなって思って。やっぱ、リズムに乗るのが上手い人とかと、なんか、すごい韻を固く踏むのが上手い人とかがいて、やっぱりこう、リズムに乗るのが上手い人が有利感があったね。
リズムに乗るぜってこと？
髪を？
そう。神尾明ね。いい反応。
わかるぞ。
でもさ、その、周りの、まあお客さん、客層ってどんな感じなのそれ。
そう、それね、面白かったのが、僕のイメージは、メインのペルソナは、
うん、
あの、川崎出身の高校生で、うん、ダボダボズボンに、斜めにキャップ被ってますみたいな。
B-boy、うんうん、みたいなさ。
うん。が多いのかと思ったら、
うん、
多分ね、一番多かったのカップルだね。
へぇー。
茶化してる。多分、ダンジョンから入って、結構、過去の動画とか見た彼氏と、
うん、
無理やり彼氏の趣味に付き合わされてる彼女、みたいなのが多かった。だから彼女は結構みんな終盤興味なくしていて、
うん、
なんかもう、彼氏になんか巻きついてるみたいな状態になってる人が散見されたね。
ああ。じゃあ絶対クスオは好きじゃないね、きっとね。
クスオは好きじゃないだろうね。
うん、そういう感じなんだ。怖い人ばっかりのね。
怖い人は怖い人だった。
怖い人ではあるんだ。
怖い人も多かった。なんか。あと、ラッパーたちみんな怖えな。
怖いよな。
みんなやっぱりこう、入れ墨とか入ってるし。
うん。
こうなんか、決まってるだ決まってないだろう。
ああ。
なんか逮捕された仲間に、レストインピースみたいなのわかんないけど。多分、大麻所持で、最近、チェホンっていう、レゲエで有名な人？
あ、レゲエの人なんだ。
捕まったんだけど、うん、あの、インパクトとか、緑とかって有名なんだけど、うん、名前ね。あの、曲名。
あ、だだだだだだだだだだだだだだだ。
緑みたいな。
うん。
愛した女の名前は緑か。
はいはいはい。
俺をトリコにみたいな、忘れちゃったけど、うんうん、そんなので有名な人。最近フリースタイル界隈にも出てきてて、結構そのレゲエ仕込みの、だってレゲエの DJ バトルもあるんだけど、
うん、
ラッパーは即興性が重視されるのに対して、
うん、
レゲエ DJ はなんかまあ音楽性と、もう決めに決めたリリックみたいな勝負するみたいな、勝負の質が違うんだけど、
うんうんうん、
それはなんかまあうまいこと、ラッパー界隈、ラップのバトル、ヒップホップバトルに、レゲエの要素も持ち込んで、キメキメのライブと即興の合わせ技でやって、うん、こうネタじゃねえかみたいなディスに対しては、うん、俺より曲売れてんのかで全部倒すっていうスタイルを取ってるって本なんだけど。
パワープレイだね。
うん、で結構、まあ強いし、シーンを盛り上げてんだけどさ、うん、その人が大麻の所持で多分捕まって、
うん、
それが多分その前日ぐらいに捕まったのね。
うんうん、
そしたら、その始まる前の DJ ブースみたいなのでさ、
うん、
いろんな有名な曲が流れてる中に、最後に一曲だけ流してもいいですかとかって言って DJ が煽り始めて、うん、どうって言ってたら、そのチェホンの曲流れて、 で、なんか、みんななんか、あっち、あっちとかって言ってやって
る。あっち
タイマーで使っていたんだよな、みたいな。なんか、
どう乗
っていいのかわかんない感じが。
レクイエムだった。
レクイエムがあったりとか。
怖いね。
あと最後に、こう、ラップバトルが終わった後に、ゲストライブってのがあって、
うん。
そこでは、練馬ザファッカーの B.O. っていう。知ってる？
いいぜ、メン。
いいぜ、メン。なんとかだぜ、メンの人。
練馬ザ
ファッカー。なんとかって話しの人。なんか、昔テレビ番組とかでも、中川家の人が。
そう、リンカーンで。
そう、あれめっちゃ面白かったよね。
それで知ったもん。
の練馬ザファッカーの人がライブしたんだけど。なんかそれとかも多分今、多分仲間が捕まってんだよね。
捕まったよね。
そう。で、なんか、DO 自体も多分捕まったこと何回もあると思うんだけど、多分仲間の名前を何回か叫んでて、聞いてるかみたいな。で、なんとかを返してほしいっていうやつ、声聞かせてくれるかとかって言って、みんな、えーとかって言ってて、別に僕はそんなにシャバに戻ってきてほしいと思ってませんけど。思っちゃったりして、ちょっと絶妙な温度感はあったものの。
テロリストじゃないそれ。
そう。
国家に反逆する集まり。
なんかだから、アナーキーを履き違えてるというか。今日、ツイッター見てて、僕らの友達がつぶやいてるの見てて笑っちゃったんだけど、うん、大麻が合法化されたらラッパーたちがみんな農家になるのいけるなって。やってる人いて、ちょっと僕笑っちゃった
。まあ確かにそう。それは一番合法的だもんな
。まあみたいな感じで、一曲、リョフカルマさんが優勝して。
ああ、やばい。一曲流すのかと思った。リョフカルマで何々ってくるのかと思った今。
リョフカルマは、夜行性の夢っていう曲がいいので、皆さん聴いてみてください。
R 指定に負けたことしかわからないんで。
すげえ、もうダメだ。やっぱこいつすげえでしょ。
そうそうそう。
あれ、面白いやって。今回も呂布カルマに負けた関西の、まあ、ギャグラッパーっぽい人が、うん、退場時の挨拶みたいなので、うん、やっぱ呂布カルマ強え。言ってた。ちょっと受けをいただいてた。
やっぱもう古典になってる、
ね。古典になってる。
いかち遊びしてんな、拡張くんも。
いや、まあ誘われたら行くスタイルなんでね。面白かったっすよ。まあラップバトル自体結構好きで。
うん。
よく YouTube とかで見てたから。生で聞けたのは面白かった。
一回クリーピーナッツのライブに行ったことあるけど。
うん。
それはマジで普通のライブって感じだったもんな。なんか
でもあれやるでしょ、聖徳太子ラップ。
やるやる。けど、そのさっき言ったさ、怖い人たちとかさ。
いやまあ、あるして、なんなら一番クリーンまであるからね。
だからその辺が、その、こう、大衆に受けてるのがすごいなっていう。
でもやっぱりそのヒップホップカルチャーへのリスペクトも忘れないというか。
そうそうそうそう。
うまいことやってるよね。すごい。バランスがいい。すごい。なんか一回今回も出てた人で、ドタマっていう人がいるんだけど、
うんうん。
アルシテのライバルみたいに言われてた人で、うん、そういう人もクリーン系のラッパーなんだけど、クリーンすぎて、
うん、
警察の大麻ダメ絶対みたいなポスターに出るっていうしたことがあって、その時のラッパー界隈の揉めおったらなかったね、なんか。それはないだろう、みたいなのと、別に合法じゃないもんは合法じゃないんだから、彼のとしては間違ってないみたいな用語派と。でもなんなら、それはないだろう派が押してたのも結構界隈として面白いなと思って。
ああ、そう、特徴的だね、それはね。
やっぱね、ラッパーのいいとこはね、そのレペゼンとかね、メイクマネーはしたいけど、
うん、
こうなんか、売れる音楽を作るみたいなのはダメみたいな。セルアウトっていうんだけど、はダメとか、 面白いよね。やっぱりその謎の価値観だからさ。資本主義なんだけどそうじゃない。
あ、難しい話、
ね。中央集権と思いきやなんかやっぱ地元密着で受けるみたいなね。お前はどこレップしてんだよみたいなのがディスになるからさ。
はい。
ルームちゃん大変だよ。上田レップしてる？
レップって何ですか？
レペゼン、リプレゼント。
ああ、レペゼンがレップなんだ。うん。めちゃめちゃレップしてるよ、俺は。
あ、そう。
うん。
レペゼン上田？
レペゼン上田。この間、上田行った人からお土産で追いだれもらったし。
追いだれって何？
なんか焼肉のタレみたいな。焼き鳥とかにかけて、
美味しいの
食べるらしいんですけど、僕が上田を出た後に、なんか大きく売り出し始めたんですけど。
知らない上田の一面を。
食べたことがなかったので。
もらった
んだ。そうそう、もらった。ニンニクとか効いてる感じの、なんか焼肉のタレみたいな。全然レップしてますわ。
全然レップしてんのか。悪そうなやつは大体友達。
うん、うまそうなタレは大体。
大体食べ済み。僕は川崎はあんまレップしてないけどね。
あ、そうなの？
うん、川崎の川崎マジ怖いからね。
川崎こそじゃん。
あ、もうレップ、俺がレップしてるなんて言おうもんなら、まあ、テキスタダンジョンで言うとティーパブローとか飛んできてボコボコにされるからって。
舐めた口聞いてんじゃないですか。
バッドホップジャイっつって。
怖いな川崎は。
川崎怖いからな。あんま舐めた口聞かない方がいいぞ。
全然迫力ないな。
俺のバックじゃティーパブローがいると思ってく
る。かくし川崎の川崎じゃないじゃん。
確かに。川崎の最も平和な人。平均寿命長いとな、ダサいよな、やっぱりな。
確かに、ヒップホップじゃないね、確かに。
ヒップホップ絶対太くん短くなるね。うん、こんなとこですかね。
はい。
じゃあ、今回のお便りテーマは、みんなの地元レップ話。よろしくお願い
します。してくれよな。うん、
自分たちがしてないのに募集するっていうね。まあ。適当に。
関係ないから。テーマ。テーマにしたとかしてないから関係ないから。
はい。では、ミディカラチースルではお便りを募集しております。Twitter のバイオや概要欄の Google フォームリンクからお便りください。待ってます。
よっしゃっす。
あざした。
じゃあ、いけろ。